カラーデイズポッドキャスト。この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2018年12月29日土曜日午後7時34分ごろ収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティー若ですや、ということで、年末年始怒涛のカラーデイズポッドキャスト配信ウィークということで、昨日言い忘れましたけれども昨日というか前回ですかもう何の気なしにこうね、なんかやってますけれども、年末年始なんでね、だいたいカラディースさんポッドキャストこれだいたい週1ぐらいそう、特にね、なんかそう、これどうなんですかね、なんかあれなんですけども、今更言うのもなんですけど、だいたいカラーデンさんって日曜日の夜9時に配信されてるんですけどね、どうなのっていうねところありますけどね、なんか一説によると週1じゃ足りませんっていう声もね、聞かないこともないんですけれども、どうでしょうね、ちょっと来年ぐらいからね週2にしてもねいいかもしれないですけどね。でもこれもう何度も番組で言うけど、もう話すネタがないからねパーソナリティ一人だっていうのがもう結構もう厳しいですよねはい、いうことで、まあもうあれじゃないかな、もうじゃ尺を短くすればいいんじゃないかなみたいなね、10分ぐらいの尺でこうね2回やれば、ね、今までと同じダメまあそうなるとこうオープニングとエンディングいらねえなみたいな、ね、話すだけでいいなみたいなね。でもなんかこうなんだ、ラジオ魂的にはこうラジオ魂的にはってなんか言うのなんかおかしいけど、なんだろうな、こうね、こうちょっとかっこつけたいから、こうなんかやっぱりオープニングとこうでエンディングをつけたいみたいな、なんかもうよくわかんないですけどね、まあ完全にねその辺はもう自己満足だからね、まああれですけれども、はい、まあ何なんでしたっけ、ああそうそう、この番組は、ね、だいたいね、そう週1回でだいたい日曜日の夜9時にね、たまに夜10時とかになりますけれども、それはねだいたい夜8時ぐらいになってですね、この番組配信してないなって気づいて急いで収録して、もう9時間に合わねえから、うん、いや10時にしようっつって、10時に公開するっていうね、まあ別にいいじゃんって感じなんだけどね別にいつ公開したっていいじゃんって感じだけど、こうそういうとこ無駄にカラーデイズさんこだわってるからもうねいうことなんですけども、まあいうことでね、今回はっていうか年末年始ということもあるので、ちょっと早めにいつもの配信時間よりはちょっといつもより早めに配信をしようかなと思って、午後2時ぐらいがいいんじゃないですかね。なんとなくで決めましたけど、午後2時ぐらいにね、こうピッてリロードしてもらうと更新されてると思いますので、ぜひこの年末年始とか言ってね、プツンっつってね、1月2日あたりに配信しなくなるんだよねあらかじめ若さん収録しときましょうね、ちゃんとね、この年末年始の合間縫って、大体2日おきぐらいには配信できるかな。ただ1月になるとですね、そう、前回も言いましたけど、1月2日あたりから北海道に僕帰ってゴスタにはいないみたいな話になっちゃうので、まあ、そうなるとやっぱり新年の分は早く撮っとかなきゃいけないなみたいなありますけれどもね。はい、いうことで、まあ1月3日ぐらいまではね、ちょっと頑張りたいなと思いますので、ちょっとね1月6日まで休みだけど、さすがにちょっとそこまで話すネタがあるかな、どうかなみたいな感じでね。はい、だったら前回言ってた菊野先生、倉橋くん、若の3人の話を早く聞かせろって感じですよ、思うんですけどね。ね、 こっちにも編集しなきゃいけないっていうお仕事が待ってるんで、ちょっとそこなかなかね、普段ちゃんと番組を編集していない、このカラーデーズという番組にはですね、なかなかこう難易度高いんですよ。大変なんですよ編集するってね、本当に。大変なんですよって、別にじゃあ編集しなきゃいいじゃんって感じなんですけどね、そうもいかないのでね、今回の3人の対談に関してはいい感じに編集してお届けするので、もうちょっとだけね、待っててください、はい、待っててくださいって、別に今鋭意作業中とかってね言おうと思ったけど、別に今大した作業はやってないってね、まだ音声データをパソコンに取り込んだだけで満足してますからね、まだ編集に取り掛かってない、まず聞いてすらいないからね。オンエアできる状態の音質なのかどうかすら確認してないからね、大丈夫なのかねって感じですけども、はい、なんとかしますので、もうちょっとお待ちください。はい、ということで、じゃあ20配信日的には嘘30日ですね、はい、みそかですね、はい、まあ、2018年もあと残すところ2日ですけれども、まあこの時期の、まあこれ特に東京にいらっしゃる、東京にいなくてもまあ分かる人は分かるか、この時期のイベントといえばそうです、コミックマーケットということでね、冬コミ始まりました、始まってますね、ということでこの番組をもしかしたらコミケの会場で聞いてるっていう人ももしかしたらいるかもしれない、いないかもしれない、いない人の方が、いないの交差の方が高いんじゃないかな。はい、コミケ始まりましたね、はい、コミケといえば去年和賀さん初参戦ね、しましたけれども、今年も こっそり冬コミ行ってきました。いやーね、いやでね、なんかこれ話すとね、もう結構特定されかねない、特定されかねないっていうか、大体あ若さんその界隈で住んでるのねっていうのがね、結構特定されかねないんですけど、結構ね、ビッグなサイトを結構比較的近いところに住んでるんですよ。っていうかゴスタって実はその界隈ぐらいのところにねあるので、会場まではねもうバスで行けるんですよ。だから都バスなんで200円ちょっとかなで行けちゃうんでね、まあね、コミケといえばなんかよくね、改札、あれはね、国際展示場駅ですか？なんかね、始発ダッシュってよく言われてますけどね、走らないでくださいって言ってるやつ。駅に、電車に乗ることなくですよ、僕は。満員のバスに乗って、行きましたけどね。いやまあね、始発で行くほどの元気はね、もう25の、サラリーマンにはそんな体力はなくてですね。そんな体力持ち合わせてないので、もうただでさえ体力ないことでね、有名な若さんそこまでの体力はないので、まあちょうど開演した10時ぐらい、開演ってなんかライブじゃねえんだからみたいな、大感謝祭じゃねえんだからみたいなね、やろうやじゃねえんだからみたいな、開場したら10時ぐらいにまあお家を出まして、もうちょっと早かったかな、9時半ぐらいだったかな、家出まして、でまあバス停からね行ったんですけれども、行きのバスがすげえ混んでてね、もう僕は乗りましたけれども、そのバスがね進むにつれてもう乗れなくなっちゃって、まあ都内だとね 結構そういう朝の通勤の時間とかだと結構あるんですけども、結構これ北海道の人とかだと多分そういう経験って多分あんまりないんじゃないかな。でも札幌で僕はあんまりバス乗んないからよく分かんなかったけど、満員だとね乗せてもらえないんですよねバスそうなんですよ、もう次のバス乗ってくださいとかって言われてね乗せてくれなかったりするんですけども、僕は乗れたんですけどね、その後ね乗れない人が結構出てきて、ああこれ大変だなとか思ってね、はい、いましたけれども、でまあ会場にね、もちろん何分ぐらいで着いたかはね言うと、僕のこうなんだあのビッグのサイトからの距離感が大体皆さんバレちゃうんで、あえて言わないですけども、そんなにかかってないですで会場着いてですよ、まあね今回はコミケ1日目に行ったんです。まあ今日2日目ですけどね、この配信日、まあ2日目はね多分行かないかな、3日目はもしかするとまた行くかもしれないけど、そこまで体力あるかどうかはよく分かんないから、あったら行くって感じですね。はい、まあついでね初日ですよ、28日じゃない29日に行きましたけれども、今回ね行った目的はですね、まあ今回行った目的っていうか、去年と全く同じ理由なんだけど、まあゆるゆりっていうねアニメがあるんですよ。皆さんご存知ですか？カラーディーズを長く聞いていらっしゃる方はね、またお前その話かよって感じだと思うんですけど、もう我慢して我慢して、もうお付き合いいただきたい、ちょっとゆるゆりっていうねアニメがあるんですよ。そうね、また来年ね OVA が夏頃ですか、6月ぐらいですか出ますんで、ぜひ皆さん買ってください買ってくださいっつってね、またちょっとゆるゆりの話するとちょっとまたコミケの話から脱線して申し訳ないんですけども、そうゆるゆりってさ、そう今ですねキャンプファイヤーっていうクラウドファンディングのサイトがあるんですけども、まあね有名ですけども、今なんとこの OVA をゆるゆり OVA を作るためにですね、今パトロン大募集中でございます。もう今ですね、プロジェクトゆるゆり、これもうね、なんか聞いたところによると、ね、クラウドファンディング始まって、ものの3分、5分ぐらいでですね、もうプロジェクト成立みたいな感じ。早えなみたいな。中には、何万だっけ、50万ぐらいのね、なんかその支援のコースみたいなのがあるんですけども。まあね、ね、わざわざ北海道から、ね、ライブを2回ぐらい見に行ったことあるこの不肖和歌ですけれどもまあねさすがに50万は出せないなと思ってで10万のコースもあって、いやーでも10万も結構厳しいでしょって、ね、3万のコースに支援させていただきましたんで、なんかイベントあるらしいんですよね、ゆるゆりのなんか3月ぐらいに、これもう行かないとなみたいなねいうことで、3月はだからもう最初はまずそれを やろう日曜日だよね、3月3日ぐらいだったかな、イベントがあって、でそれを支援するですね、もれなくブルーレイもついてくるし、なんか CD もなんか来るし、なんかその他もろもろいろいろついてくるっていうね、なんかどうだろうね、アニメなんかよくさ、そのね DVD とかブルーレイを買ってみたいな、こうねこうふわっとした形のこうなんかこうね応援の仕方になりますけど、どうでしょうね、こうもう最初からこういう感じでね、なんかやればね、なんかもっと集まんじゃねえのっていうね気もしないでもないですけどね、なんか結構こういう新しい形でね、なんか結構面白い取り組みだなっていうのはすごく思ってますけども、ゆるゆりのなんかそういうね、そういう挑戦するところね嫌いじゃないですよそういう新しい取り組みやっていくのね、もう嫌いじゃないですよゆるゆりさん、さすがね、そういうところ、そういうところですよっていうねということで、で話脱線しましたけども、コミケの話に戻ります。ゆるゆりのカレン ダーね、卓上カレンダー毎年あの一人社さんからあのねあの出てるんですけれども、まあ今年もねこれを買わないと年を越せないということで、今年もですねカレンダー、あの卓上カレンダーを買うためにですね、もうこのためだけにあのコミケにあの1日目行ってきました。まあ、無事買えましたけれどもね、まずビッグサイトついて、中に入るためにね、そうだから今回一人社さんが東棟だったのかな、の企業ブースに出てて、東棟に入るために現地着いてから1時間待つみたいなね、なんか外で待たされて、あっと入ったなと思ったら今度一人社のブースでさらに1時間待たされるみたいなね、なんかそうこうしてるうちにゆるゆるのハッピーが売れてみたいなね、なんかもともと買うつもりはなかったんだけど、なんか売れて、おーおーなんかすげえなーってことだ。で、夏コミかなで売ってた、ゆるゆりアクリルスタンドっていうですね、あのスタンドが出てたんですけども、夏コミにも出てて、今回再販でね、夏コミにはあれかな、生徒会チームのやつは出てたのかな、なんかあんまり記憶がないんですけども、あの夏コミには娯楽部の4人だけだったと思うんだけど、生徒会チームの4人も出てたのかな、で両方売ってたんで買ってきました。なんかねお昼ぐらい過ぎてからもう売り切れちゃったみたいな話を聞きましたけれども、うん、この2つを買ってで、まあ当初の目的であるゆるゆり卓上カレンダーも買ってきまして、まあ毎年ね同じ形で出てるので本当 ありがたいって、まあ ね、いろんな意味でありがたいって感じなんですけど、買ってきまして、はい。であと買うつもりはなかったんだけど、こうなんか見てたらすごい気になって可愛かったので買ってきた、熊で売ってたんだよね。そう、いや売ってるのは知ってたんだけど、なんかどうだろうなとかと思って見てたら、かっこ可愛かったんで買いました。これもね、娯楽部の4人のやつで1つと、生徒会チームの4人で1つみたいな感じで2つ買いましたけどね。ちゃんと鈴とかもちゃんとついてて、ね、結構割としっかりとした熊でいいですね。はい、なんかこの季節らしくてすごいいいなということで、はい、買ってきましたよ。であとなんか無料でというか配布してたので、赤座あかりとかね、年の強行とかって書いたシールをもらいましたので、これもいただき物でいただきまして、はい、もらってきましたけど、まああとちょっとね企業ブースいろいろ見たり、一般サークルもね、まあちょっとここ気になるかなっていうところを見たんですけども、あまり買わずに1日目はサクッと帰ってきましたけどもね、はい、ということで今年もゆるゆりのためだけにコミケに行ってきました。まあね、また行くのかな、どうなのかなってとこもありますけれども、こうなんでしょうね、こう行けば行くほどこうなんでしょうね、こうなんだろうね、だんだんコミケ慣れをね徐々にしていってね、去年もう夏はね暑いからもう行くのやめようとかって思ってたけど、まあ、来年はねちょっと夏とかもね挑戦してみてもいいんじゃないかなとか思ってますけどね、はい、ということで、まあ今年も冬コミ一般参加者として、ね、参加していきましたというお話でございました。ということで今回はこの辺で終わろうかなというふうに思います。明日で2018年最後の配信になります。明日はこうなんだろうな、今年1年の振り返り的なことをちょっとやりたいなというふうに思います。ここまでのお相手カラデーズポッドキャストパーソナリティーでした。それでは皆さんまた次回までお元気で、さよなら。 君の青空